いらっしゃいませ、はるかのスムージーカフェへようこそ。時刻は7時を回りました。はるかのスムージーカフェ、今日もオープンです。さあ今日は第4週目、浜松青年会議所の皆さんをお迎えしてお話をお伺いします。まずはじめはパートナーシップ委員会委員長の坪井拓也さんです。坪井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すっごく日に焼けましたよね。
はい、
この1ヶ月で、
はい、一気でしたね。夏ですんで、もう
でも結構雨でしたよね。
雨でした。雨の中の晴れ間にもうさんさんと浴びさせていただきました。
本当ですね。もう、はい、あの白いマスクがすっごくもう白く光ってます。
いやいや、そうですかね。それほどやっぱ逆に夜になるとあの見えなくなりますよね、僕はね。
ね、お仕事してるときマスクはどうされてるんですか？
あ、もうマスクはあの外なので、うん、もう取っちゃってます。
取っているんですね、はい、あ、じゃあよかったです。今年はスキーのゴーグル焼けならぬマスク焼けが起きるんじゃないかってね、結構
あ確かにそうですね、はい、
ありますけどね。はい、じゃあまんべんなく黒く焼けられたということですね。はい、まあ、いろんなことがね少しずつこうできるようになってきたという中で、うん、きっと浜松青年会議所の皆さんもちょっとこうねなかなか活動しづらいという時間から少し動き出せるんじゃないかっていう勢いに乗ってきてる時じゃないかなと思うんですが、いかがですか？
そうですね、確かにその通りで、うん、まだちょっとね、公にはできませんけど、やはり、ね、どの委員会もそれに、はい、この先に向けて、うん、いろんな活動のを考えて、はい、今ね企画してる途中ですよね。
そうですね、はい、きっとね皆さんの中にも今までにないようなねこう笑顔が、うん、もうちょっとね広がってるんじゃないかなというふうに今思いますが、そうですね、さあまず前半はゲストの方お二方お迎えしてお話をお伺いするということですよね。はい、はい、ご紹介ください。
はい、本日のゲストは浜松デザイン委員会委員長の鈴木恒織君、そして、交流推進委員会委員長の、大場雄太郎くんです。
はい、お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあではですね、まずは鈴木さんからお話をお伺いしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
鈴木さんは確か以前番組にお電話でご出演いただきましたかね。
そうですね、はい、5月10日に行わせていただいた、献血活動に対して の、うん、PR で一度5月に参加させていただいておりますね。
はい、ありがとうございます。まずはその5月の献血活動の方からご報告ということですよね。はい、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。おかげさまでですね、5月の献血活動、雨の中ではあったんですけれども、かつ緊急事態宣言の最中でですね、70名を超える方の献血をご応募いただくことができまして、実際に約60名のですね、血液を提供していただくことができました。この60名の数字っていうと、普段青年会議所が献血をしているのとですねほぼ変わらない数字を、ね、ということになります。でやっぱりねこの中でもそれだけ集まったってことは皆さんのね、意識の高さをですねすごく感じることができた、献血活動だったなと感じてすごく感謝しております。
うん、あの時不要不急の外出は控えるようにと言われていましたけれども、この鈴木さんが献血活動は不要不急に含まれないんだっていうことをね、はい、おっしゃってくださいましたよね。
そうですね、はい
はい、
もう今回も不要不急にね当たらないっていうような声かけプラス、うん、インスタグラムやですね、はい、フェイスブックで PR をさせていただいたんですけれども、もう協力に行きますよっていうですね、皆さんからの温かい声がすごく励ましになりまして、雨も全然寒くなくですね、活動することができましたね。
新型コロナウイルス感染拡大によってその医療現場の医療崩壊が起きることが懸念されている中で、その不要不急の外出は控えましょう、もちろん感染しないことも目的ではありましたが、そのやっぱり医療現場の崩壊っていうことが、ね、一番大きかったと思うんですが、でも一方で献血の血液が集まらないことによって助かる命が 助けられなくなってしまうという形の、まあ、それを医療崩壊と呼ぶかどうかちょっと私には分からないですけれども、医療現場の困難みたいなものっていうのがあるって思うと、はい、これは本当にあの助けてもらったっていうことになりますよ ね、
そうですね、
協力してくださった方々に。
現時点だと静岡県内では、毎日400名分 の、 あの、はい、献血の血液が使われているということで。
そうなんですか、はい、
献血センターの方たちからも、情報をいただいておりますので、そこに対してのね、何かしらの医療的な、サポートというのは、こちらでも継続してやるべきだなというように感じてます。
そうなんですね。内訳としては60名の方というのは男女比ですとか年齢とか、はい、まあ、どんな感じだったんですか。
そうですね、もう男女比はほぼほぼ5対5ぐらいでですね、はい、年齢層は幅広くですね、若い方たちから、年配の方までですけども、皆さんいらっしゃったんですけれども、今回は比較的若い方たちも多かったように感じました。やっぱり声かけさせていただいた層がインスタグラムだったり、フェイスブックだったりとしたこともあって、そういった人たちに声が届いたのかなというように感じる献血活動でしたね。
そうするとまた今回の経験を生かして、はい、今後の献血活動も今までになかった今回の取り組みみたいなのを継続的に行おうみたいな考え方はあるんですかね、はい、
毎年ですね、献血自体は、約2ヶ月4週間あ2ヶ月か、はい、期間を空けないとですね、同じ人が献血ができないものですから、2ヶ月以上のスパンを空けて、実際行うんですけれども、どうしてもですね、今この医療現場が困窮しているというところもありますので、2ヶ月連続で、献血を実施しようというように思って、今週末、
はい、
26月の28日にですね、
はい、
献血自体を、もう一度再度行わせていただくことになっております。
では改めて詳細について教えてください。
はい、はい、6月の28日日曜日ですね、はい、浜松駅の北口広場にて、午前は10時から、午後は4時まで、
はい、
献血活動をこの度実施させていただきますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ぜひ6月28日日曜日浜松駅北口広場に足をお運びいただける方は午前10時から午後の4時まで献血活動を行っています。皆様のご協力をお願いします。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、
お越しいただく際にですけれども、何かこう持ち物もしくは気をつけなければいけないことを、はい、お願いします。
はい、まずですね、3密を避けてこちらも対応させていただきますけれども、極力感染に、ならないようにですね、皆様マスクの着用はした上でお越しいただきたいのと、当日現地でも検温はさせていただきますけれども、事前の検温をしてきてですね、37.5 度以上ないことを確認した上で、お越しいただきたいと思います。
はい、お願いいたします。ということで、ここまでは浜松デザイン拡大委員会委員長の鈴木恒織さんにお話をお伺いしました。続いて交流推進委員会委員長の大場雄太郎さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
お願いします。
と、大場さんは交流推進委員会ということで、どんな委員会でしょうか。
今日は出る予定ではなかったんですけども、街を歩いていまして、
はい、
そしたら坪井委員長がいたもんですから、
はい、
それで急遽参加させていただくという形になったんですけども、
突然キャッチされちゃったんですね。
そうなんです。
あららら。
そうなんですけども、
はいはい、
で、常織委員長の献血活動を今3回やってるんですけど、最初の1回2回は献血さ、をさせていただいて、
はい、
で前回は体調がちょっと悪かったもんですから、はい、ちょっとできなかったんですけど、で次回28日は、はい、体調もいいと思いますので、ぜひ献血やりたいなと思ってます。
なるほど、わかりました。急にキャッチされちゃったから、その委員会のご紹介で来てくださったのではなくて、もう一緒に来てその献血への意気込みを語ってくれたってことですね。 なるほど。じゃあ私あの聞き方がもうちょっとね、あの何聞かれるんだって感じだったかもしれないですけど、でも過去もう3回ある中の2回は参加されて、はい、あの実はですね、私献血ってまだご協力させていただいたことがないんですね。でも未知の世界なので、あのその第一歩を踏み出すことのちょっと怖さもあるんですけど、どんな風にやったんですか？
僕も本当にその今年1回目が本当に最初だったんですけども、400ml を抜かれるって聞いて、ペットボトルよりちょっと少ないぐらい、でもかなり多いなと思っていて、でもやりだしたらそんなに痛くもないし、時間もそんなに長くもないので、やった後も体調も悪くなることもないもんですから、やってよかったなと思いました。
そうなんですね。もうこうずっと寝て、
寝てそうですね。
取られてくっていう感じで、はい、終わったらじゃあ終わりました。
終わりましたで、あのドリンクと何か景品みたいなのもくれるもんですから、
ね。そうなんですね。休んでく時間みたいなのあるんですか？
休んでく時間は特にはない。もうそのまま歩いて帰れるような感じ。
そうなんですか。はい、400抜いても、
そうなんですね。
意外と人って強いんですね。ドリンクと景品何もあったんですか？
ドリンクはスポーツ飲料みたいなものと、で景品の方はだったかな、マスクもあったと思いますし、ちょっと選べる感じだったと思いますね。
でもこの時期はありがたいですよね。
そうですよね、はい。
やっぱそのね、景品に釣られていっちゃいけないっていうのあるかもしれないですもうね、善意の心でっていう方が大きいわけですけれども、でもなんかそれに対してね、ドリンクもらえたりっていうことがあると頑張ってよかったって思いますよね。
あとやっぱり人の役に立つっていうのが一番いいなと。
ではですね、今週末6月28日日曜日には体調万全にしていただいて、はい、あのご参加いただいて、またね活動の報告もしていただければと思います、はい。でもせっかくですから、の交流推進委員会の活動内容と、はい、まあ、今後何か、ね、ご予定がありましたら最後にお願いします。
一応交流推進委員会では、あのいろんなところに行く委員会なんですけども、はい、一応コロナの影響でなかなか行けずっていうところがあるんですけど、その中で一応中、あの JC 浜松青年会議所の中でやれることということを今はやっているんですけども、その中でお仕事紹介ということで、普段は事業の話とかを、はい、あのメインにしてるんですけど、それ以外にも各あのメンバーがどういう仕事をやってるかっていうのをみんなの前で話していただくことで、うちうちで仕事がつながっていけばいいなっていうことを今は、あの少しやらせていただいてます。
そうなんですね。ではまたね、そのあたりの活動についても番組で今度はあの交流推進委員会の報告でっていうことでね、はい、ご登場いただいて、その時にはぜひあの鈴木さんをキャッチしてね、一緒に行こうなんて言って、はい、
ぜひ
来ていただけると嬉しいなと思います。ということで、前半は、お三方にご登場いただきまして、先月行われました献血活動についてのご報告を中心にお話をお伺いしました。皆さんありがとうございました。さ
あ、
それではそこでリクエスト曲にお答えしたいと思いますけれども、坪井さんのリクエストでよろしいですか？
はい、もちろん私です。
はい、
はい、今日のリクエスト曲は嵐でハピネス。
FM ハロープラス水曜で遥かのスムージーカフェ、お届けしたのは浜松青年会議所パートナーシップ委員会委員長坪井拓也さんリクエストで嵐のハピネスでした。坪井さん元気出ますね。
ですよね。この曲めっちゃ元気出るんですよ。
イエーイイエーイ、ね、やっちゃいますよね本当に
そのまんまですね今の
本当なんかでも今私たちにはこの歌が必要かもって思わせてくれるくらいに、はい、
完全に必要ですよ。
やっぱり心がね、萎縮している時間長かったですからね、はい、本当はこの夏に向かって私たちイエイエイしてるはずですもんね。
それですそれです。本当にこの時期ぐらいのもうイエイエイの曲ですよね完全に。
そうなんです、はい、なので、まあ、あのこれからねいろんなことができるようになっていくという中で、また第2波というものがね、うん、今懸念されてはいるわけですけれども、でも第1波が来る前の時のイエイエイとは、はい、また気持ちも心構えも違うので、うん、その感染拡大に気をつけながら、あの適度にイエイエイしていきたいという感じですよね。
そうですね。
はい、さてさて、あの曲をねおかけしている間に、まあ、ゲストの方 方が入れ替わりまして、はい、後半のゲストの方がお見えになっています、はい、ご紹介ください、
はい、後半のゲストは、まずは会員拡大育成室室長の斉藤正則くん、そしてスムージーカフェではもうおなじみのこの方、はい、JC 拡大委員会委員長の久田純平くんです。
はい、お二人ともどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それではですね、おなじみ JC 拡大委員会委員長の久田純平さんからお話をお伺いしていこうかなというふうにも思いますけれども、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
久田さんはですね、前回確かの会員拡大のね話もあって、後期新入会員の方々がっていう話してましたよね、はい、どうですかその後1ヶ月経ちました。
おかげさまでと言いますか、
はいはい
はい、一応後期も今日ちょうど面接今終わってやってきて、
はい
はい、4人入会していただくということで。
あ、そうですか、は
い、まだ正式ではないんですけど、はい、
でもね、新しいメンバーの方をこう、ね、迎えて、そうすると今まで気づかなかったような新しいこう知恵であったり、まあ、知恵というのか、ね、アイデアがこう入ってきたりということで新しい風吹きますもんね。
そうですね、
はい、それから確か前回は翌日に何か大事なこう会議じゃないですけれども、いろんな議題を通すみたいな、
ありましたね。
ね、ありましたよね。
ありましたね。
はいはい。
はい、
あれはどうなったんですか。
マスクの、医療用マスクが、はあ、不足しているということで、これも新入会員の、はい、前期の新入会員の方の発案で、
はい、
検査病院、コロナの指定病院と検査病院に対して、マスクを、寄付してあげようということで、うん、無事通りまして。
あ、そうなんですか。
はい、承認されまして、無事マスクを届けることができました。
もうこの1ヶ月の間に承認されて届けるところまで行ったんですか。
はい、もうすごいスピードで、
あの時ね、スピード感を持って行動したいって盛んにおっしゃってましたけど、
言ってました、ね、
そのことだったんですね。
そのことだったんですよ。
あ、でもリスナーの方はですね、聞いてるとスピードありすぎて何の話か全くわからないと思いますので、はい、このことについてじゃあぜひ教えてください。
はい、で皆さんご存知の通り、新型コロナウイルス感染拡大ということで、
はい、
浜松市でも、担当病院っていうのと検査病院っていうのが合わせて9病院ありまして、
はい、
でそこでマスクの供給不足という話を伺って、
はい、
そこからの話で、
はい、
KN95 という、医療用マスクを、
はい、
確保することができたので、すぐ動こうということで、医療従事者の皆さんに少しでもお力になれればと思って、マスクの寄付をさせていただきました。
この9病院に全て届けられたんですか。
そうですね、はい、合計で2600枚です、ね、
2600枚ですか、
はい、
この病院固有名詞は出しても。
あ、全然問題ないです。
どちらの病院なんですか。はい、
労災病院、
はい、
で医科大学の附属病院、
はい、
と、天竜病院、
はい、
医療センター、
はい、
佐久間病院、
はい、
赤十字病院と遠州病院と聖霊病院と聖霊御方原の9病院ですね。
結構ありますね。
ありますね。
なのでこの9つの病院が、浜松もしくは県西部地域での新型コロナウイルスが何かっていう場合には検査をしたり、
そうですね、
という、はい、そして、担当病院というのは受け入れをするっていう。
そうですね、受け入れを。
なるほどですね、
はい、そうなんですよ。
医療現場の皆様に、ね、直接お会いしてお話を聞いたりっていうこともあったと思うんですけど。
そうですね。
どんな声が聞かれました。
まあ、一応まあ、そこまで今西部地区は感染者が少ないということで、まあでもいつ何が起こるかわからないということで、このようなマスクの供給していただくというのはとても助かるということと同時に、やはり皆さんもまだ収束はしてないし、ワクチンもできてはいないので十分気をつけてくださいということで、はい、お話を伺いました。
そうなんですか。でもね、そういったものが届くことによって、市民の皆さんがこう協力してくださっているんだであったりとか、それからやっぱりね、そういうことに前向きに取り組んでいこうというふうにしてくれる力があるんだってことで、きっとね、励みになられたんじゃないかなっていうふうにも思いますよね。
そうですね。なんかここで言っとくと 他の事業が叶いそうだもんで。
ああ確かに、ね、そうだね。
他の事業が叶いそうというのは
で収束したら、はい、医療従事者の方にこうお疲れ様の何か事業をやれたらなと。今理事長も聞いてるんで。
なるほどなるほど、叶えていこうっていうね。そうそうそう、言っていこうっていうことですね。うん、でもそうですよね、はい、感染拡大がね懸念された時にはその浜松市としても駅ビルの明安さんのところにね、文字がこうライトアップされたり、それからアクトタワーでもそういった取り組みがあったと思うんですけれども、感謝の気持ちを伝えたりとか、それから頑張ろうっていうね、そういう思いを共有し合うことっていうのはそれぞれのモチベーションにもつながっていきますし、
そうですね、
で新型コロナウイルスってもう個にならなければいけないものじゃないですかね。人と人がつながっちゃいけないっていう、これ一番辛いところである中で、寄付であったりとか励ましの声っていうのは気持ちの面はつながってるんだってことを実感させてくれる、まあ、本当に私たちにとっては強い力でしたよね。
そうですね、はい、うん、
ではこの収束した折には医療従事者の方々への感謝を何か伝えられるような活動をしたいと、はい、
叶うと。
今どうですか、あの具体的な案みたいなのは。
いやいや特に
じゃあそれはどうですかね、あの今前期新入会員の方々がね声を上げてくれてマスクの寄付っていうようなことに動いたってことですけれども、この後期の新入会員の方々が医療従事者の方々への感謝の思いをっていう何かいいアイディアを出してくれるかもしれない、ね、はい、わけですよね。
考えます、
うん、まあ、そんなあの新入会員の方々も含めて JC のメンバーとして活動をしていくにあたって、育てていく委員会というのがこの会員拡大育成委員会ということになるんでしょうかね、斉藤さん。
そうですね、はい、JC 拡大委員会と JC プライド委員会、はい、あの2つの委員会を取りまとめるのが、はいはい、私の会員拡大育成室の役割となってます。
あ、そうなんです。何名くらいいらっしゃるんですか、ここは委員会として。
2委員会ちょうどあるのをまとめるので、そうそう、委員会をまとめて
育成室には何名くらい。
育成室はあの僕だけが室長という形で、あの久田君ともう一人の布施君、布施委員長の、はい、ま、相談相手というか。
そうなんですね、はい、じゃあどうですか、こうお二方はどんな風にこう斉藤さんに接していろんなこと相談したりとか。
まあ、こういうコロナの状況になって本当委員会のメンバーとなかなか会えなくって非常に難しい委員会運営を迫られている中でも非常に元気よくあの Zoom なり活用できるツールを利用してこう委員会のモチベーションが下がらないようにうまく運営をしていただいているのでさすがだなと思ってます。
今後 その、まあ、青年会議所、まあ、この2つの委員会ですけれどもね、主に見ていらっしゃる、どういう風になっていくといいなって、まあ、育成に関してもですけれども思われてますか。
そうですね、まずは本当は7月で年度の今年の入会というのは本来であれば終わりだったんですが、まずそれを10月まで延長しようというふうに今動いてまして、まずはより多くの方にJCのメンバーになってもらいたいなというところがまず1点ですね、
はい、
で今年なかなか事業を青年会議所としてもなかなか実施できない中ではあるんですけども、まあ、さっき新入会員からの発案とかあったように新しい風を利用してまた新しいこともやっていって、まあ、それに寄り添っていきながら活動していけたらいいなと思ってます。
いつもねこう大きく受け止めて、そしてできるだけできるようにバックアップしていくっていう感じなんでしょうね、
はい、
でも10月までそのジェシーのメンバーをね募集するっていうのは異例の取り組みですよね。
本当に聞いたことないですし初めての取り組みになるんで、ただ本当に久田君の拡大委員会みんなすごく元気よく活動してくれてますので、あと3ヶ月頑張っていきたいなというふうに思ってます。
どんなメンバーが来るといいなと思われてます。
いや本当にこのコロナの状況になって本当人とのつながりの大切さっていうのはすごく実感をしましたし、でそんな中でもこうずっとつながってるメンバー、久田君なんかもずっと僕一緒にやってますから、つながってるこのなんか安心感といいますか、 このつながりの大切さをすごく感じましたので、そういった人と接することが好きな方、またそういうこの国難のようなこういう課題に向かってぜひ前向きに動いていきたいなっていう方が入ってきてくれたら嬉しいなと思ってます。
今回の新型コロナウイルスによって、それこそ本当にこの地域に一人で暮らしていらっしゃる方っていうのもいると思うんですよね、お仕事の都合上、はい、そういう人たちは県外にも出られないし、そして仲間と集うっていうこともできないという中で、かなりこう人とのつながりっていうものの大切さであったり、またつながってプライベートでも仕事の面でも今後よく生かしていけたらなって思っていらっしゃる方っていると思うんですよね。ですからそういう方がぜひ門を叩いていただいてね、一歩踏み出してみたりとか、つながってみることによって分かることもあるかもしれないので、一度ご連絡をいただきたいですよ ね、
はい、
さあそれではぜひ院長、拡大委員会、はい、10月までね、はい、後期新入会員募集してるということで、はい、よかったらラジオの向こうの皆さんに呼びかけてください。
はい、毎度毎度ですいませんが、はい、浜松青年会議所、まだ、継続して9月末までメンバー募集しておりますので、興味のある方は浜松青年会議所のホームページを見ていただいて、問い合わせより連絡いただければ私久田がすぐに向かいますのでよろしくお願いします。
はい、一人ではできないけれども、でも力を合わせるとできる取り組みっていうものが多分この地域にはたくさんあって、それを叶えられるのが一つ JC の活動なのかもしれないなというふうにも私も思いました。ぜひ関心を持たれた方はですね、浜松青年会議所までご連絡をいただけたらと思います。後半はですね、斉藤正則さんと久田純平さんにお話をお伺いしました。ありがとうございます。ということで、あっという間の30分間でしたけれども、
早かったです ね、
早いですね、はい、やっぱりこう対面しながら話すっていうのは時間が過ぎるのが早い感じしますね。
確かにそうでしたね。スタジオも、このスタジオ久しぶりにいたので、はい、特に感じましたね、速さを。
ね、本当に今後もね、こういった第2波というものが拡大することなく、まあ、今の生活がせめてこう保てるように、そしてもうイエイイエイイエイの気分を忘れずに毎日過ごしていかれたらいいですよね。
はい、
はい、ということで、浜松青年会議所から、ナビゲーターコーディネートはパートナーシップ委員会委員長の坪井拓也さんに務めていただきました。坪井さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、はるかのスムージーカフェでした。